説教愛家の向こうにおられる主、綿池久美子牧師です。
皆さんおはようございます。まあ、聖書の朗読を聞いただけでもかなり長い9章全部で、本当にキムさんご苦労様でした。ありがとうございます。先週に引き続きですね、今日はエレミア書になります。今日の箇所はですね、神様に背く、まあ、神の民と言われたユダの人たちなんですけれども、その人たちが神様にこう背くわけですね。そしてそれに対して神様ご自身が大きな決断をすることが語られている。それをエレミアに語ったところが今日の箇所になります。そしてですね、そのことを民に伝えなさい、語りなさいっていうふうに神様はエレミアに言うわけですね。本当に涙の預言者と言われたエレミアの姿をここで見ることができるんではないかなと思います。どうしてもですね、聖書の箇所をああやって読んでるのを聞いてますと、多分裁きの言葉が一番私たちはダイレクトに心にね収まってしまうと思うんですが、実はその言葉の後ろに神様の思いがあるんですね。神様の愛があるんですよ。それが預言者の魅力だと思います。預言書の魅力だと思うんですね。ぜひですね、そこに思いを止めながら今日の御言葉に心をこう置いておきたいなと思うんですけれども、その涙の預言者エレミア、そのエレミアの涙を通して見える民の姿、また その民を愛してやまない神様の思いが、実はエレミアは愛家の中に込められているんですね。今日はですね、愛家の中でエレミアが語ったその神様の思いの言葉にも耳を傾けながら、御言葉に心を止めて聞いていきたいなと思います。預言書っていうのはですね、その時のこう国際情勢っていうんですかね、世界の流れとその時代にどんなことがあったかってい こう歴史的な背景が見えてこないと、なかなかやっぱり黙想しづらいんですね。どうしても預言書っていうのはそういうところがあります。だから皆さんもきっと苦手な方も多いかもしれないんですね。分かりづらいんですよ、要は。でもですね、ここにこそ本当に神様の思いがあるんですね。そしてその奥に隠された神様の御胸があり、その先にですね、実はイエス様の姿が見えてくるのが預言書の魅力だなというふうに思います。今日はですね、ちょっとそのあたりもですね踏まえながら進めていきたいなと思います。エレミアの活躍した時代はですね、まあ、毎回光先生もお話しされてるから皆さんもねもうよく分かってると思いますけれども、このエレミアっていう預言者はですね、正直残念なニュースが多い時代に活躍した預言者なんですね。涙の預言者ってだから言われるんですけれども、決して民に対していいメッセージを伝えた人ではないんですね。預言書ってね、いいメッセージもたまにはあるんですよ。あるんですよ。イザヤなんかね、ありますよね。復活の主が語られること、救済のことに関してはいいメッセージですよね。でもですね、やはり全般的にちょっと厳しい言葉が多いかなっていうふうには思います。しかしそこに神様の愛があるんですね。でそこに確実な救いの約束があってこそ、救いの神であるからこそ言えることでもある、そういう背景があります。特にエレミアはこの神様と民の関係が一番悪い時期に使わされた預言者です。そしてエレミア自身も若い時から預言者のでいる時間が実は長いんですね。バビロンの捕囚前後後にもエジプトに行っちゃうんですけど、活躍していたと言われる預言者です。そしてその時代っていうのは、神様がバビロンの捕囚っていうのは、神様があなた失格よってユダの人たちに神の民の失格を宣言する出来事でもあるわけですから、やっぱりものすごく大きな出来事なわけですね。しかしながらこれを踏まえてのイエス様がいらっしゃるっていう出来事になってくるから、私たちの救いにとっても実は大きな出来事であって、本当にこの時を通してこのユダの神様の民として選ばれた人たちが、本当にもう一度なんでこういうことになったのかっていうのをこう深く神様と自分の関係を見直す大きな時期でもあったわけですね。本当にこう要は聖書の中でのこう大きな イエス様を迎えるにあたる準備の大きな溝の期間、私たちの熟成期って言われてますけれども、本当に信仰の熟成の期間でもあったわけですね。そういう混乱した中で民に言葉を取り継いだのがエレミアです。この時代の民の姿といえばですね、誠の民に頼ればいいものをですね、予的にもこう保険をかけていくわけですね。上にはバビロニアっていう大国があって、この南の方にはエジプトがありますよね。そうするとその近隣の国々にも助けを求めちゃうんですよ。神様だけじゃないんですね。こうちょっと媚びを売っちゃうんですね。そしてなんとか穏便に行こうと、二道どこじゃないですね、何道もこうまたがけをして自分を守ろうとするわけですよ。自分の努力によってね、自分たちの努力によって。そしてその一つの甘いこう分かれた道からですね、どんどん落ちていくわけですね。そしてその助けを求めた異国が信じる民を受け、異国の神々を自分たちも礼拝するわけですよ。そしてですね、その習慣をも取り入れていくんですね。助けを求めるだけじゃなくて、彼らのさまざまなものを全部自分のところに取り込んでしまうというか、気がついたらはびこっていってしまうっていうような状況になっていくわけですね。そしてエレミアはですね、その彼らに何回も何回も神様から言われますから、主の言葉を取り継ぐわけですよ。主の口から出た言葉を取り継ぐわけですよ。しかしながらその時代の民は決して耳を貸さない、かたくなな思いを持ってるわけですね。しかもですよ、かたくなな思いを持ってるだけじゃなくて、エレミア自身を攻撃してくるわけですね。まず残念なお知らせなわけですから、聞かないわけですよね。まあ、私たちも聖書を読んでいてですね、ちょっと胸の痛い話になるとすっ飛ばしたりすることがあるかもしれませんけれども、まあ、そういうのがもう往にしてあったわけですね。そして耳障りのいい偽預言者の言葉や、世の中のこう体のいいところに自分の身を置いていくわけですね。そしてどんどんどんどん神様から離れ、どんどんどんどん悪い方へと落ちていくわけですね。そういう中でですね、それを黙って神様は見ておられました。そしてその民がもうどうしようもないというところに行き着くのが今日のところですね。そして一度彼らを見放さなきゃいけない。一回彼らから離れなきゃいけない。彼らに姿を現さないようにしなければいけないっていうのがバビロンの捕囚になってくるわけです。ちょうどこの言葉を取り継いだのがエレミアということになります。またハバクク書ってありますね。ハバクク なんかも同時代の預言者です。よかったら読んでみてくださいね。藤子ヘミングさんがすごく好きな聖句が実はハバククにあります。ぜひ読んでみてくださいね。そういう実は時代の中で語っていたのがエレミアになります。そしてですね、私は今回愛かっていうところに触れたんですけれども、このエレミアの涙っていうものをここに見ることができるわけですね。もう神と思いを一つにし、神の思いの涙を流します。で、それがなんでそう思ったかっていうとですね、実はですね、この新共同訳の9章の1節は、荒れ野に旅人の宿を見出せるものならっていうところから始まるんですよ。でも新改訳とか他の訳の聖書なんかだと、実は8章の23節、私の頭が大水の源になりっていうところが9章の1節になってくるんですよ。そしてですね、それを受けてのこの荒れ野にっていうところのこうスタートになると、実は割と流れが良かったりするんですね。で、私はちょっとすごくこの8章の23節のところ、9章の前のところがとても良いので、そこを含めて今日は御言葉をに聞いていきたいなというふうに思っています。それでは早速中身に入っていきたいなと思います。エレミアの涙のところをちょっと皆さんと見ていきたいなと思います。9章の2節と5節ちょっと離れてますけれども、お読みしたいと思います。開いている方は一緒に読んでください。2節いきます。いいですか？3、はい。彼らは舌を弓のように引き絞り、真実ではなく偽りを持ってこの地にはびこる。彼らは悪から悪へと進み、私を知ろうとしないと主は言われる。5節いきます。3、はい。欺きに欺きを重ね、 私を知ることを拒むと主は言われる。エレミアはですね、神様の思いを受けて本当にこう涙を流す、そういうこう姿が私なんか思い浮かぶんですね。この私の頭が大水の源となり、私の目が涙の源となればよいのに、そうすれば昼も夜も私は泣こう、娘なる我が民の倒れた者のためにっていうのが8章の23節です。ここにエレミアの涙が感じられると思うんですね。そしてエレミアの流した涙っていうのには2つの理由がありました。その1つの理由がこの2節と5節のところになっているわけです。どんどん神様から離れていく民の姿、そしてですね、偽りの口で事実をねじ曲げて民は話をするわけですね。そしてどんどんどんどん悪い方へと進んでいくのを神様はじっと見つめておられました。黙ってですね。そして神様の眼差しを痛いほど覚えていたのがエレミアです。エレミアは神様から託されたその警告をですね、まあ注意ですよね、何度も何度も民に言うわけですよ。その悪い方に行く、どんどんどんどん民が悪い方に進んでいく、その民が立ち返るように自分の方に向かうようにと何度も何度もエレミアを通して声をかけるわけです。しかしながら決して彼らはエレミアの声に耳を傾けることはなかったわけですね。行いは改めることはなかった。そして自分たちに都合のいいことを言う偽予言者であったり、世の中の風潮の言葉にどんどんどんどん自分の心を置いていくわけですね。さあ、なんでそんなことになったのか、原因もはっきり書かれています。神様を知ろうとしないからです。この民はどんどんどんどん悪い方に行くのは神様を知ろうとしない、神様を求めない。勝利の主、唯一の主、そして創造主でおられるのが私たちの唯一の神様ですから、唯一の神様ですから、その神様だけを信頼して本当にその神様にを見つめて生きていったな、その神様だけをより頼んで生きていったのならば、こういうことにはならないんですよ。しかしながら私たちは罪がありますね。だから甘い汁を知っています。甘いんですよ自分に。私たちはですね、神様をずっと見つめて求めていくっていうことは実はできないんですね。ついおいしい方にこう移っていっちゃうんですね。皆さん覚えてますかね、ペトロがイエス様が湖を歩いている時に湖の上を歩かせてくださいって言いますよね。そしてイエス様を見て最初歩いていくんですよ。ペトロは目を離さないんです、イエス様から。しかしですね、ふっと風が吹いて恐れを持った時に神様から目を離すんですね、イエス様から。そして自分の足元がとんでもないことになっていることに気づくんですよね。その瞬間、イエス様から目を離したその瞬間に彼は溺れそうになるんですよ。これはね、私たちの信仰の姿ですよね。私たちはなかなか神様をじーっと見るっていうのはできないですね。求め続けるにはエネルギーがいります。まあ恵みっていうエネルギー大事ですけどね。それからですね、精霊の油が必要ですね。油が絶えてしまったら私たちは、人は求め続けられないですよね。その本当に姿をエレミアはここで見ていました。そしてその黙って沈黙する神様の眼差しっていうのを痛いほど分かっていたわけですね。その民の汚れと、そしてその罪の姿に涙を流すわけです。本当に彼らはですね、神様だけを頼ることができなかった。そしてそこだけじゃないんですよね。先週光先生もお話しされていましたけれども、主よというふうに呼ぶんですよね。そして平和じゃないくせに平和だ平和だって口に出すんですよ。それが欺きの口、偽りの唇ですよね。事実をねじ曲げるっていうのはそういうことですよ。決して平和じゃないですよね。 だって 大国に挟まれていつか国が滅ぼされるんじゃないかっていう危機の中にあるわけですから、そしてその中で自分たちはその国にこびるわけじゃないですか。どうにか滅ぼされないようにうまく和平を結ぼうと一生懸命努力をするわけじゃないですか。その努力をした結果、その異国の神々が自分の国々に入ってきて、そしてその神々を拝むようになるんですよね。神殿には主の神殿であったはずなのに偶像が置かれ、異教の神の像が置かれ、そして高台が築かれ、そしてあのバビロニアかなの国のバールの風習では子供を生贄で捧げるんですよね。自分の子供を生贄として捧げる、そういう習慣があるんですけど、そういうものまで取り込んじゃうんですよ。そして気がつかないうちにどんどんどんどん神様から離れていって、わけのわからないような状況になっていってしまった。それなのに口先では主よ主よと、いかにも自分が神様を信じているように言葉を出していくんですよね。そして平和だ平和だって口にしてしまうんですよね。そういう惨めな民の姿、そういうどうしても自分と向き合えず汚れと罪の中にまみれているその民の姿にエレミアは神の悲しみを覚えて涙を流す。それがこの涙の一つ目の理由です。またですね、エレミアはもう一つ涙に理由があります。19節のとこ開いてる方は一緒にお読みしたいと思います。いいですか。3、はい。女たちよ、主の言葉を聞け、耳を傾けて主の口の言葉を受け入れよ。あなたたちの仲間に嘆きの歌を教え、互いに愛歌を学べ。もう一つはですね、民を愛してやまない神様のやるせない気持ちの涙です。エレミアは神様から民に対して自分の思いを伝えるために選ばれた人です。それが預言者です。しかしながら、あまりにも民に対していいお知らせではなかったわけですよね。だから彼は孤独になり、そして迫害を受け、命の狙われる危険な目にまだわけですね。そしてバビロンの捕囚が終わった後もエジプトに連れて行かれちゃうんですよ。そして本当に彼の一生の人生を見た時に、彼自体世の中的に言えばですよ、世的に言えば本当に残念な人生というか、かわいそうなぐらいに惨めな人生を送るんですね。神様の言葉をそれでも受け入れて、主の言葉を受け入れて、彼自身が耳を傾け言葉を受け入れ、それを彼らに伝えたんですよね。そこを一貫していた。それは神様のことをよく知っていたからです。神様と思いを一つにしていたからです。その彼らの神、その神様の言葉、エレミアの言葉を民は聞く由がなかった、聞くことがなかった。そしてゆくゆく最後にはですよ、バビロンの捕囚という形で神様から失格印をされるんですよね、ユダの人たちは。そして神様が離れて、彼らは異国に捕囚の民として送られてしまうわけです。まあそのうち帰還しますけど、それまでですよね。本当にそういう自分たちの惨めさ、そういう自分たちの姿を知って、あなた方は自分たちのその姿を嘆きなさいっていうのが、嘆きの歌を教えっていうことです。愛歌を学べ、嘆きの歌、愛歌っていうのは同じですよね。その苦しみを言葉にする、苦しみの嘆きの声が愛歌です。それは自分の姿を知って嘆けっていうことを言うわけですよね。それこそが悔い改めになるわけですね。で、悔い改めは主の言葉を聞かなければ起きてこないわけですよ。この時の民はエレミアの主の言葉を聞くことができなかった。エレミアは主の言葉を聞いて受け入れて民に話したけれども、民はその言葉を聞くことがなかった、受け入れることもできなかった。その姿こそが本当に嘆きの歌として、あなたたちが今歌うべき歌だよっていうことなわけですよ。要は悔い改めろっていうことですよね。 神様はですね、私はですね、実は預言書を読むとき、特にこのエレミアを読んだときにですね、ずっと何に希望を持って読んでたかっていうと、実はですね、預言書っていうのは警告だよな、実際には起きないんだよな、まだ起きる前に言うんだよな、預言だからって思ってたんですよ。だから大丈夫、これは恵みってずっと何でしょうね、自分なりの理解を持って言い聞かせてたっていうところがあったんですかね。私は今回エレミア書を通して、この九章を通して、またここから見た愛歌を読んだ時にですね、もう本当に神様が裁きたくて裁いたのか、神様があなたの悪事をつつきたくてこの裁きを催したのかというか、こういうことをしたのかっていうことじゃないんだってことを分かったんですよ。愛してやまない民をもう自分の民として立ち返らせるために、どうしてもひとたび自分が距離を取らなければならなかった、一回彼らを見捨てた状態、据え置きの状態にしなければならなかった、そこに神の涙がある、神のもう痛くて痛くてやまない胸の切ない思いがあるっていうことを初めて知ったんですね。悲しい、私の本当にあの愚かな、あのなんて言うでしょうね、耳からですけどね、本当にエレミアは愛してやまないその神様の気持ちを知っていたわけです。神様はですね、聖なる方なんですよ。汚れが全くない真っ白な方なんですよ。だからですね、罪を見ないふりをするっていうのはできないんですね。汚れをないものにするっていうのはできないんですよ。神様はちゃんと立法に、その罪はこういうふうにして和解に導きなさいってありますよね。生贄を捧げて、代償を捧げて、そしてあの自分の罪にを許されなさいっていうふうに決まってますよね。そのやり方を通して私たちは罪を許されなければならないわけですよ。しかしながらですね、いくら民を愛してやまないからって言って悪いことをしていても、まあでも愛してるからそれでいいよっていう見逃しはしないんですよ。聖なる方だからです。それが神様だからですよ。だから神様は悲痛な思いを持って、愛してやまないのにもかかわらず彼らを異国の捕囚の民へとするわけですよね。もちろん直前まで私のところに戻ってきなさいっていうチャンスを残しつつですよ。だからですね、ユダの民に対して、この本当に汚れに満ちた民に対しても、最後の最後までですよ、諦めないわけじゃないですか。そしてここでもこうやって言うわけじゃないですか。もうどうしてもしょうがない時には、もう一回私はあなた方に失格印を押すって決めてるにもかかわらず、最後の最後までそれは押さないよ、私のところにもう一回戻っておいでっていうチャンスを残しつつ行うわけですよね。そしてホセア書はたくさんの預言書にあるように、神様は完全に滅ぼし尽くすことはできないんですよ。愛してやまないからですよ。どんなに罪汚れていても彼らを愛してやまないんですよ。あの善悪の悟る実を食べたエヴァは殺されませんでしたよね。生みの苦しみを味わいましたけれども、命は与えられましたよね。苦しみは与えても決して命を奪わないんですよ。死には渡さないんです、生かすんですよ。それが神様なんですよね。そういう思いを持って、生かしたいから、罪に死なないように生かしたいから、あなたに生きてほしいから、だからあえて厳しいところを歩ませるんですよね。それが神の愛です。そしてそれをエレミアは痛いほど分かっていた。この厳しい現実の裁きの現状、それに心痛めてやむを得ずそれを決断する神の思いを知っての涙なわけですよ。それが二つ目のエレミアの涙なわけですね。そしてですね、その思いをエレミアは愛歌に歌いました。私は初めてっていうか、本当にあのじっくりあんまり読んだことが、あの通読とかでは読んだことがあるんですけど、愛歌からメッセージをした実は経験がないので、愛歌っていうものをこうじっくり 読むっていうのもなんか知ってこなかったような気がするんですよね。この度初めて読みましてですね、こんなにも神様の愛の確信を語ってるんだっていうのを知らなかったんですね。愛かっていうものがどういうものなのか、愛かの先にイエス様がおられることに気づけなかった。でも本当にそこに救いがあることを知らされる思いになりました。23節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいですか。3、はい。むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ることを。私こそ主、この地に慈しみと正義と恵みの技を行うこと、そのことを私は喜ぶと主は言われる。この9章はですね、嘆きの歌、また愛歌っていうのが3節出てきます。私は素読って皆さんにもお話しましたけど、何にも考えないでまっさらで聖書を読むんですね。一番最初に準備をするときに、その時に心に留まったのが愛歌っていう言葉です。実はそしてそこに言葉が心が留まったからこそ、愛歌の向こうにおられる主っていう実はタイトルにしたんですね。そしてですね、愛歌っていうのは嘆きの歌もそうですけど、同じ意味合いの言葉ですよね。言葉からも分かりますよね。嘆くっていうことがもうダイレクトに書かれてますから。実はですね、愛歌はエゼキエルに聖書の言葉としてこのように書かれてます。エゼキエル書の27章31節には、お前のために心を痛めて泣き痛ましい悲しみの声を上げるのが愛歌です。これは聖書のそのままの言葉です。聖書にちゃんと愛歌っていうのはこういうものなんだよ、嘆きの歌っていうのはこういうものなんだよっていうのは実は書いてあるんですね。エゼキエルに書いてあります。そしてですね、エゼキエル書にも嘆きの歌っていうものが何箇所か出てきます。嘆きの歌を歌う、愛歌を歌うっていうことは、要は先ほど言いましたように、自分の主の言葉を受け入れて自分の姿を嘆きなさいっていうことですよ。このちょっと前のところに、嘆きの歌を教え愛歌を学べってありましたよね。愛歌を学ぶっていうことはそういうことですよ。そしてですね、それを自分がの姿を直視するっていうことはですよ、目覚めて主を知ることなんですね。神様を知らなければ私たちは自分の姿はわからないわけです。なぜなら神様は慈しみと正義と恵みの技の源になる方であり、主の持ち物であり、そしてそれを私たちが見つめなければ、私たちが悔い改めるのが何であるかがわからないからですよ。神様は正しいお方であり、神様は基準となる方なんですよ。すべての善と悪の基準となられるのは神様の正しさです。その時に本当に主を知ることこそ、私たちが何が悪いのか何が良いのかを分かることなんですよね。だからこそ主の言葉をよく受け入れ、そして目覚めて私を知れっていうわけですよ。これをですね、エレミアは民に言うわけですね。心を受け取らない民に。でもそこにエレミアは確信があったわけですよ。そうやって嘆く言葉に対して、神様は決してその言葉を侮らないということですよ。ちゃんと聞いて救うということですよ。主はですね、今までの旧約の歩みを見たら分かりますけれども、民は散々神様を裏切ってきました。その繰り返しです。しかしながら悔いるたびに助けてくださってるんですよ。毎回憐れんで助けてくださってるんですよ。ノアの時からずっとそうですよね。ずっとですよね。悔いれば助ける、また離れる、そしてまた私たちが罪を犯す。人が罪を犯してまた痛い目に遭って、ああって思った時に悔いればまた神様がそれを助けるというのを繰り返しですよね。神様が決して私たちをお見捨てにならず、私たちを救ってくださるということをエレミアはよく知っていたんですよね。神を知る人だからですよ。だからこそ言えるんですよ。 悔い改めなさいって、その言葉を神様ご自身が決して侮らないから、決してその言葉をないがしろにしないから、その言葉をそうか、じゃああなたは私のところに帰ってきなさいっていつでも手を差し伸べるお方であるから、それを知ってるからこそ悔い改めなさいって言うんですよね。神様のもとに帰りなさいってエレミアは強く言えるわけですよ。今日放蕩息子でしたよね。放蕩息子は本当に自分から去っていった弟君をですね、父は抱きしめるわけじゃないですか。あのぐらい喜ぶんですよ。このユダの民に対してもそうですよね。こんなにも言うことを聞かず、こんなにも自分から離れ他の神々をも拝んでしまうような彼らに対して、目覚めて私を知りなさい、私のところに戻ってきなさいって声をかけるんですよね。それが神様の愛なんですよ。そしてですね、その愛を知るエレミアは実はその思いをですね、愛家に託しているんですね。愛家の3章31節33節にはこのように書かれています。主は決してあなたをいつまでも捨て置かれはしない。主の慈しみは深く懲らしめてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめ悩ますことがあっても、それが御心でないのではない、御心なのではない、御心じゃないんだよ、その先に救いがあるんだよっていうわけですよ。神様が喜ぶこと、慈しみと正義と恵みの技ってありますけれども、これは実は第一コリントのところにも同じことが書かれてるんですね。第一コリントの一章の30節31節には、神によってあなた方がイエス・キリストに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と正と贖いとなられたのです。これは実は同じことなんですね。パウロはこの実はエレミアの9箇所を引用していると言われています。そしてですね、この一番最初の慈しみっていうのが神の愛です。ヘセドっていう、実はあんまりちょっとヘブル語言いたくないんですけど、ヘセドっていう言葉なんですね。そして正義っていうのは審判なんですよ。裁きです。審判、裁きって言っちゃうと自分たちの悪いところをつつかれてるイメージかもしれませんけれども、いいですか、救われてる皆さんは忘れちゃいけません、審判は救いです。神の裁きは私たちの性別です。神の民として私たちを取り分けることですよ。審判っていうのはあなたの罪を罰することじゃないですよ。審判っていうのはあなたを神の民と認める、分けることですよ、性別することですよ。それが救いですよ。絶対それを私たちは忘れちゃダメですよ。だから旧約聖書読んで胸が痛くなっちゃうんですよ。私たちはイエス様を信じても永遠の救いに入ってる時代の人たちですから、裁かれないですよ。裁きじゃないですよ。罪を私たちは救われてるから悔い改めなきゃなんないんですよ。悔い改めるから救われるんじゃないですよ。ここ間違っちゃダメですよ、絶対皆さん。救いっていうのはですね、先に救われてるんですよ。救われてるから私たちは悪いことを悔い改めなきゃダメなんですよ。救われてるからです。この順番って大事ですよ。救われてるからあなたに救いが訪れるんじゃないっていうことですよ。でもね、私たちってね、結構ね、旧約のとこ読むとね、全然救われてること忘れちゃうんですよ。で、自分を裁くんですよ、御言葉で。それは違いますからね。だからこの審判っていう言葉、正義という言葉は審判、裁きという言葉に匹敵しますけれども、これは救いです。そしてですね、恵みの技っていうのは義っていう言葉なんですね。私たちがよく、義って何ですか？神様と私たちの正しい関係性、愛の関係ですよ。神様が私たちを子としてくださって、イエス様と同じように神の家族として関係を持ってくださってるということですよ。そう読んだら分かります、皆さん、私たちも得てるじゃないですか。そしてそれを主は喜ぶって言ってるんですよ。私は喜ぶって、どんな思いでバビロンの捕囚にしたと思います？これを分かってほしいからですよ。神様がこういう思いを、切なる思いを持って私たちともう 本当に向き合ってるからですよ。ごめんなさい、私は本当に言葉が出ないから、自分流の言葉で言えば、神様はガチで向き合ってるんですよ。神様は真剣に直で向き合ってるんですよ。もういつもマジ、本当にマジなんですよ、神様の向き合ってる姿勢っていうのは。わかります？私たちその視線、眼差し、すごく綺麗にぼやかしてません？ものすごい真剣に向き合ってるんでしょう、神様、私たちと真面目に。それを私たちは知らなきゃいけないですよね。だから私たちの救いの完成のために愛する御子のイエス様を送るんじゃないですか。そして今の私たちはあるんじゃないですか。それを振り返るために預言書はあるんですよ。それを振り返るために旧約聖書ってあるんですよ、皆さん。だから旧約聖書は自分の罪の洗い出しをするものじゃないです。神様との関係をより深め、私たちが本当に神様に近づくため、私たちの罪を横に置くために、許されるためにあるんですよね。そのことをですね、今日しっかりとね、胸に留めてほしいんですね。そしてそんな父なる神様が持っておられます、先ほどあった慈しみと、そして正義と、そして恵みの技と、まあこれを言えばですね、神のものすごく深く、ものすごく広く、ものすごく偉大な愛をいつも私たちは受けて、それに守られて生きてるんだっていうことをしっかり知るっていうことが、私はこの九章から私たちが聞かなきゃいけない大切なことじゃないでしょうか。エレミアの涙を無駄にしないで、私たちは主の愛に生かされるものとなって歩みたいですね。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの真剣なまでの愛に私たちは焼き焦がされそうな思いをいたしています。エレミアはあなたのその切なる愛に胸を打たれ、その切なる思いを主と共にし、涙を流しました。そしてどんなに語っても振り向かない民に諦めず、主が諦めないようにエレミアも諦めず、自分の命をかけて語り続けました。素晴らしい預言者だとしみじみと思います。私たちはなかなかあなたを知り、あなたを求め続けることができない弱いものですけれども、主はそれをよく知っておられます。そのために聖霊なる神様を私たちにくださり、私たちに御言葉を与え、私たちに祈りを与え、主は最善をなして今生かしてくださっていることを覚えます。何よりもあなたが愛してやまない御子イエス様を私たちに与えてくださり、永遠の命を与えてくださった、永遠の罪の許しを私たちに宣言してくださったことを心より感謝いたします。主よ、エレミアの涙を無駄にせず、主の愛に生かされ、私たちこの地上にあっても、どんなに辛く悲しいことがあっても、主よ、あなたの愛に生かされるものとしてください。そして私たちが移ろいだ時には、主よ、エレミアが語ったように、我がこととして聖書の言葉を、御言葉を受け取ることができるように、どうぞ私たちと共にあって、私たちを励まし続けてください。どうぞ聖霊なる神様のその聖霊の油を注いで、常に私たち主と共に歩むことができるように、私たちに熱い思いをお与えください。感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。